相原しげるの中国語歓談。
相原老师的汉语闲谈。汉语闲谈。老师你好。
嘿，你好。
我来吧，我八零后呢，记得我。わって感じは最近よく、
いやバーリンホーなんて言葉を聞いた頃はさすごいもう
すごい遠い昔
感じしたのに
そうですよ。
今この間新聞に出てたんですけれども、
うん、
ジウウホーレーツって言うんですけど、
あジウウホー、
1995年生まれの人たちがよく使うレーツ、新語。
あ对九五后で何歳？
22だね。22だからもう、
まあ、確かに卒業したばかりで、
そういう人たちがもう十輪法とかバーリンだったのにね、もっと細かく分けるようになったってことは、中国はちょっと5年違うともう違うと
違う。本当に今の九五后の皆さん何を喋る？大丈夫か？
何考えてるんです
か？あんまり周りはいないんですけれど、はい、この新語は今回一緒に話しますか。
うん、そうですね、うん、あの中国はやっぱりこういうふうに言葉に非常にこう興味を持ってね、うん、あのよく統計を取ったり調べたりしてますよね、
うんうんうん、
今回も自由法、
うん、
95年より後に生まれた人たちの、その、うん、よく使う新語を、うんうん、皆さんに紹介したいと思います、
はい、
いろんなパターンがあってね、最初はね、うん、音訳、音訳ですね、
はい、
その英語かなんかをそのまま音でこう聞いて訳したやつ。
第一個是愛豆。
愛豆はね、豆を愛すると書くんですよ愛豆で、これはアイドル、
アイドル、
ね、アイドル、要するにね、それを
音訳で
愛豆、
愛豆。まあ確かあの漢字を見て、可愛いイメージが、なんか可愛がってるイメージが、
豆だし、ちっちゃいち、
そうそうそう、
可愛いって感じね。
で、
なるほど。
うん。
からもう一つはね、
あ、知った、青、
青、青、青はね、デコボコのその何、ボコの方かな。
うん、で、
なんかよく言うでしょ、ほら、青、
うん。で、こういう例文を使うんですね。这是今年的流行色。不知道你就凹了
これは今年の流行色です。知らないの、あんた遅れてるって感じ、ね、
アウトという
アウトって感じで、アウっていうのはアウトのその音訳というわけですね。
はい、
なるほどね。
然后还有这个也是伐木累
伐木累伐木累っていうと、ああ、ファミリーっていうことがちょっと言われるとわかるけれども、
うんうんうん、まあ、
これ漢字で見たら絶対わかんないですよね。
絶対わからない。逆に、
ね、
そう。
これ、まあ、ファムダファ。
ファムダファ。
木を伐採するという時のね、この伐採の伐ですね。
で、
それから木。で、最後の霊は
疲れる。
疲れるっていう意味ですか。
うん。
木を伐採して疲れる。ああ。ファム。
ファム霊。パッと見ると、え、なんか疲れた？うん、何が疲れるという想像しかできない。
いや、そうかもしれないよ。中国人ももう
疲れてるんですね。
疲れてるのかもしれないね。帰ってね。
はい。
まあこれが音訳の言葉ですね。
うん、
もう一つはね、シェインといってなんか語呂合わせだね。
で、
うん、
これも面白い。こういう言葉ですね。吃藕。
吃は食べる。藕はこれはなんか レンコンかな。
对、レンコン。
レンコンを食べる。吃藕。
うん。で、こういうふうに使うんですよ。虽然我吃藕，但是我很温柔。
あ、吃藕ってそうすると どういう意味なんですか。
それはこういうふうに発音します。吃藕、吃藕、吃藕、丑。
丑ってのはそうすると醜いとか、
そう、早く言うと、ね、うん、醜いの丑と似てるんですよ。
あ、音がね、
まあ、はっきり言うと吃藕ですけど、丑、丑、丑、
なるほど
みたいな感じになります。
虽然我吃藕、私は確かに醜いかもしれないけども、
うん、
但是我很温柔私は優しいわよ。
そう、こういう歌もあるんですね。
あ、そういう歌あるの。
赵传の歌があります。まあこれバリンホしか知らないかもしれない はい、
なるほど。
あともう一つ、ファン。
ファンは方言の方という字を書いて、これどういう意味なんですか？うん、
これは緊張する。
うん、
ああ、何？
不安。
ああ、でで、慌てている
。慌ててる。慌てるとかね、どぎまぎするとか。
で、
そういう音と似てるわけ。
で、
不安。
我有点慌。
うん。ああ、うん。ちょっとどぎまぎしてるとか、ちょっと慌ててるとか。
で、で、で、不安の発音と似てるので、こういうふうに簡単の、簡単の字を使ってるんですね。
ああ。
うん。
それからね、はい、さらに今度はね、昔の言葉を復活して新しい意味を持たせている、そういう場合もあるようですね。
对对对、比如说保温杯。
保温杯っていうのはあのよく老人おじいちゃんがこうねお湯なんか入って、そのなんだ、
うんうん、
お茶の葉っぱなんか入れて、
でで、
ね、お湯入れて、
うん、
で
保温、
持ってってちょっと飲んだりする、
でであれで、
うん、
魔法瓶、
うんうんうん、
みたいな。でそれを最近使、うん、よく使われてるのは、うん、人到中年了、
うん、
过着拿着保温杯的日子。
あ、
うん、
もう中年も人過ぎてね、
うん、
体を大事にしなきゃいけないので、
う
ん、そのパウェンペイ、
その
魔法瓶を持って、健康第一日々を送ってますわみたいな。
そうですそうです。
嫌な言葉だねこれ。年取って健康第一の年頃になりましたみたいな感じですか。
あと还有一个就是喝热水。
喝热水は温かい、熱いね、水を、
うん、
お湯を飲む。
それも年寄りは、うん、絶対冷たい水飲まないので、
あ、
若い人は喝热水をすると、
うん、
年、
年寄り臭いと言われるの。
そうそう。
いいじゃないの。
喝热水。
あ、
はい、
そっか。
还有一个英語、英語もよく使われてるんですよ。フラッグ。
フラッグって旗だね、旗。
で、
あ、
うん、
これはどういうふうに使うの、旗。
これはね、你上个月立的那个减肥フラッグ。
あ、お前先月そのダイエットするっていうフラッグを掲げたじゃないか。
で、で、ね、目標とか。
うん、目標とか、
うん、
こうこれをやるっていうね、その決心、誓いみたいなものかな。
で、
うん、
よく
使う。やってないじゃないかっていう時にこう使うわけだね、これね。
そうそうです。目標。
なるほど。
はい。
はい。
あとは数字もよく使われてる。あの、信号で出してるんですね。よく最近は携帯メインになるので、
うんうん、
よく不思議な数字が送ってくるんですね。
お、
比如说、666。
ああ、666って言うと、なんか気分的にはなんか、六はもちろんほら、
順利
縁起がいいですよね、順利とかね。
うん、まあ、ここは牛牛牛、厉害牛、牛のその似たような感じ、発音似た、あ、似てるので。
ああ、リュウとニュウだから、L と N だから、特に南方ではこうね。
で、分けない。
分けないよね、L と N ね。で、リュウリュウリュウって、666っていうのが実は、ニュウニュウニュウ。
で、
牛牛牛、うん、牛っていうのはもちろんすごいとか力があるとか、
で、
うん、そういう意味だよね。うん、
はい。
うん。
还有二三三三三。
何それ？二三三三？
そう。でここは、うん、この三の数は決まってないですよ。自分好きな数で入れていい。
あ、二三三三三三三三三三三
ずっとでもいいし、うん、まあ自分のそのエンターをいつ切れるかね。あの3は笑ってる時間の長さですね。
は
ぁ、はぁ、はぁ、はぁという
というやつなわけ。
で、
だからないくつ並べても構わないわけですか。
で、で、で、笑う時間の長さを。
どうしてこんなことになっちゃったんですかね。なんで3が笑うことになるんだろうかね。3、3、3、はぁ、はぁ、はぁと似てるの
かな。そこは分かんない。ま
あ、分からないから自由
法。自由法ではないです。はい、これ長、笑う時間の長さを表せる、
なるほどね、
数字ですね。
うん、
はい、一個、よく草食系、肉食系、
うん、 草食系の男性、肉食系の男性とかね、女性とか。
で、それは日本語から中国に行ってるんですけど、うん、最近中国、九五後の間でまた新しい言葉出てきて、うん、叫盐系男。
盐は塩？
对。
塩系の男性？
塩系の男性。
何塩系の男性って？
塩系の男性イメまずまずイメージは、うん、あの綺麗で。あのや高くて痩せてて
背が高くて痩せてて、
で、うん、然后唇が薄くて あのそういうあっさりした
あっさりしたでもこう
イメージの男性
結構美男子なわけだ。
でそれは言子男。
なるほど。こうなんかこうさっぱりした感じを人に与える塩系男性というかことですか。
对、まあ、女性の場合もあの小姐姐、小姐姐は、まあ、
小姐と違って
、うん、小姐姐後ろは2回繰り返しますね、うん、でこれはオタクから自分が好きなアイドル、うん、まあ、このアイドルは多分この、 あのオタクの男性よりちょっと年上、
ああそうか、
もしくはあんま
妹系じゃなくて、
はい、ね、お姉さん系、
お姉さん系に憧れているようなそんな感じでか。
で、それだけに小姐姐で言う。
だから小姐姐。
で、一応小をつ、あの、
つけて、でも姐姐なわけだ。
で、
なるほどね。
そういう九五後の中で流行ってます。
九五後の言葉はもっともっとたくさんあるんでしょうけれども、
うん、
ね、ちょっとその一部分を紹介しました、はい、ということですかね。
很有意思。はい、はい、使ってみてください。谢谢老师。
はい、どうも。
お知らせを挟んで後半は Q&A のコーナーです。
テックテストオブコミュニケーティブチャイニーズ中国語コミュニケーション能力検定はもうご存知ですね。テックは英語のトイックと同じく級別ではなくスコア制で、問題は非公開。スコア算出には世界的なテスト理論の項目応用理論を用い、科学的かつ厳密にスコアを出している検定です。中国語にも英語のトイックタイプの検定が必要だというコンセプトで始めたテックですが、ターゲットは中級以上、知識は問わず、文法用語は出さず、エラー文は出さないなどを守っています。テックは一つの尺度で中国語のコミュニケーション能力を測ります。初級から上級まで1000点満点のスコアで表示しますから、企業などで社員の力を知りたいときにはこれがいいのです。級別では比べられません。3級に合格した人と2級を受験して落ちた人、どちらが力があるかは分かりません。考えてみれば2級と3級ともに合格した人同士だって、あるいはともに落ちた人同士だって、その優劣は厳密には分かりません。企業などでは英語のトイックの方が級別の英検などよりも重宝がられているのは、こういった点も大いに関係しているようです。中国発の検定もあります。しかし日本の外務省や防衛省、警察関係の公務員などは受験しにくいのです。これらの機関では多くテックが採用されています。今年のテックは12月10日の日曜日に公開試験が行われます。第39回を迎えるこの機に、ぜひテックを経験していただければと思います。一度テックのホームページを覗いてみてください。
中国語 Q&A のコーナーです。老師、
はい、
うん、
今日はね、あの私はハオ中国語アカデミーというところで、
うん、
相原塾という、まあ、授業みたいなのをやってるんですけれども、
うん、
そこはまあ普通の、 あの教室じゃなくて、生徒さんが、塾生の皆さんがこう自分の疑問を出したり、
うん、はい、
ね、ちょっと質問したり、
うんうん、
でこんなことを考えてるってのは、まあ、中国語に関する言葉に関することですけれども、うん、それをみんなでこう討論したりして、
あ、うん、まあ、去年出した類義語辞典も皆さん一緒にいろいろ考えて、
あれもそうですよね。
そうですね、
ああいうの、うん、それを、みんなで討論して、あ、このテーマ面白いなってっていうことになると、一つのこう作品にする、文章にして、でそれを、 インターネットで発表したりなんかしてるんですよ。
すごい。
今日はその中の一つをね紹介したいと思うんですね。
はい。
これは相原宿の川村さん、川村雅子さんという人が書いた、
はい、
ものなんですけれども、
うん、
中国のこうサッカー用語について、
うん、サッカー用語イメージとしては、
うん、まあ、いろんなサッカーの言葉ってあるじゃないですか、はい、ね、
専門の
とか、
で、で、で、こういうことですか？
ね、うん、そうそう、うん、でたまたまね去年の12月だったかな、
はい、
鹿島アントラーズの柴崎選手がね、
うん、
ヨーロッパのサッカークラブとの試合で、
うん、
自分一人で2得点を挙げたんですよ。でそのニュースを中国でどんな風に報道してるかがどうかなと思って彼女は調べたらね、うん、
はい、
なんとメイカイアルドゥという言葉が出てきたの。
あ、この2得点のことをメイカイアルドゥで話したね、そうそう、出したんですね、
うん、柴崎さんはメイカイアルドゥを やり遂げたみたいなね。メイカイアルドゥっていうのはその梅が何2回開くっていうことでしょ、
うん、
梅が2回花を開く、
うん、
でそれがどうも1人の人が2得点1つの試合で上げる、
2回成功したというイメージ。
そうそうそう、そんな感じ。
なるほど。
でこの言葉は多分ねあんまり中国語の辞書にも載ってないですね。
あ、なんかネットで調べてみるともともと一人の女性が2回結婚したという、うん、あ、
そういうイメージ強いですよね、
うんうん、
2度目の結婚を成し遂げたみたいなね、再婚したみたいなね。
でメイカイアルドゥ、
ただいろいろ調べてみると必ずしもそういう意味ばっかりじゃなくて、例えば日本の安倍首相が一度首相になって、
うん、
からちょっと一回辞めて、
うん、
でもう一回また首相になりましたよね、
うん、
そういうのもメイカイアルドゥというみたい。
なるほど、
うん、だから、まあ、いいことには使うんですけれども、
うん、
ただやっぱりサッカーに使うのが一番多いみたいですよね。
あ、うん、でもし3得点の場合はどうするの？
それはね、ハットトリックっていうじゃないですか。つまりハットトリックっていう言葉があって、
はい、
それは日本人も知ってる。でも2得点あげたっていうのは特別な言葉はないわけ。
どうだ。
でしょ。それを中国は
メイカイアルドゥ。
しかもこのメイカイアルドゥっていうのは新代のね、その小説でアルドゥメイというね、うんうんうん、小説があって、そこから多分来てるんですよね。
う
ん、
あ、さっきの女性が2回結婚したという。うん、
そうそうそう。
うんうんうん、
だから。ハットトリックは中国語で何というかというと、ハットはマオ
ズ、マオズ、うん、
トリックは、
シーファ、魔法、
シーファ、
うん、
ね、
うん、
だからハットのトリックでそのマオズシーファと言うんですよ。
あ、
それは世界共通でそういう言い方わかるけど、メーカーアルドゥっていうのはね、やっぱり中国独特でそういうのをこう作っちゃってさ、言葉を当てはめてっていうところが、
なるほど、
いかにも中国らしい。
ね、
うん、
なるほど。まあ、言い換えあると、これでサッカーをよく使われるんですね。
そうですね。
うん、
でさっきのハットトリックの方についてはね、現代漢語中国の現代汎語通典、
はい、
これにも出てるんですよね、
うん、
ただその語源というのかな、うん、それはなんかね、不思議の国のアリスから、
うん、
まあ、で来ているみたいな説明してなって、
うん、
で日本 そのサッカー協会のハットトリックの説明とはちょっとね、そごがある、違いがあるんですね。
うん、
うん、まあこれなんかどっちが正しいのか、語源に関することですからね、
そうですね、
なかなか難しいですけれども、ちょっと気になるところですね、
はい、
でさらにね、
うん、
じゃあ1人で4得点あげたら何というか、
へえ、大寿司や、
うん、そうそうそう、そういうふうに本当言ってるみたいなんですよ、新聞なんかで。
なんかなんとなく、ね、麻雀用語、
そう、麻雀用語といえば麻雀用語になっちゃうけど、いかにも中国らしいといえば中国らしいじゃないですか。
そう、すごいいい言葉
で、まあ、めったに打数しなんて起こんないでしょ、
ねね、
でサッカーの世界でもそんなことめったに一人が4得点なんて起こんないわけだけれども、
はい、
そういうところを捕まえて、やっぱりいかにも中国臭い名前をつけるというところが
ね、特徴
さすがさすが中国みたいな
じゃあ二得点は梅開二度
そう
で三得点は帽子戏法
そう
で四得点は大四喜
そう
、まあ、トート
さらにね
あまだあるんですか、ま、
アシストっていうのがあるじゃない人がこう、ね、ゴールするとそれをこう助けるのをアシストっていうんで、うんうん、そのアシストをどういうふうに言うかとかねで1人がアシストを2つやったとき3つやったときにまたどういうかとかねそういうのもこういろいろある出てるわけで、なんかさすが中国、うん、言葉の国っていう感じ
あ、まあ、川村さんもすごいですねここまで調べていただいて
そういうことだね
さすがです
はい、
はい、勉強になりました、
はい、どうも
谢谢老师